なんか夜な所を私が行ってしまって、すごい夜な所でね、今心がいっぱいなんです、ね、だから今もちょっと私はね、夜な所をもう一回やるだけかな、どうしようかなって今思ってるんですね。じゃあ夜なに行きますか。はい、
はい、
はい、
アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたから。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りて行って横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあくじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願って言った。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日2晩魚の腹の中にいた。
アメン。하나님의말씀이주의미고토바가우리들에게니기마스で어느人には大きな目的を持って主が미고토바を与え、また凡人である私たちには私たちの生活の中においてまだ明かさなければならない不動の使命を与えて、そしてそれを貫きなさいというんですけれど、皆さんもあの、ね、あの体験したことはヨナのこの反逆、私たちも日頃やってるんですよ。例えばの話、夫婦喧嘩するじゃない、 主がね夫婦喧嘩したらダメだって言っていることを分かっていながら夫婦喧嘩で分かっていながら夫婦喧嘩した人には主がね早く和解しなさいとも言うんですよね。だけど主は和解しなさいって言ってるからそれにはちょっとうんって和解しなきゃなと思うんだけど そのね顔面見るとねしたくないねしたくないという思いがあって主は和解しなさいって言っているんですね。なぜ主は和解しなさいって言ってるんですか。ね、二人の間に家族というものがあるんですよ。その家族が二人の良くないその様を見てその影響力によって例えば夫婦だと家の中で一番力があるじゃん。で子供というのを養いを受けているから子供がなんか間違えてふんふんって兄弟いるし、そうしたら親がほらちょっと来てってそれでなんとか解決に至らずということなんだけど、一番てっぺんがねツンツンってやってると子供はその狭間に置いて苦しむだけなんです、うん、だからそういった良くない二人の狭間が他の人にも影響して気持ちをね蝕んでしまうということがないように私たちに主はね和解しなさいってあなたたちの良くないことが他の人に影響力を及ぼし、そして人の感情その他諸々をこうね意外らしくするね良くない状態にすることは良くないので和解をしなさいということ。ね主がヨナにこの御言葉を与えてそこに行ってで御言葉を伝えなさいということを言った時でこれを通して私たちはですね、ああ主は素晴らしい恵み深い方憐れみ深い方だなんてこのねニヌベというところはどういうところかって言ったらね、世の中で一番最初に力持ち権力があった人として知られているニムロデが建てた町なんですよ。で人が人として上に立って人を束ねてその力によって一つの大きなことを成し遂げたそういうところがそのニヌベなんですね。だからそこにおいて神に反逆したその力がねもう非常に他のこう町々に比べてこれも神に反逆した力がずっと流れた町これがニヌベなんですよ。だからここをよくわからないとなんでね主がね罪深いということを言っているのかわからない。一番最初の始まりから、神に反逆する者が、ね、自分の力によって人を支配して自分が言った言葉でその人をいいのまんまにせそれで今もそのニムロデのそれがね今も世の中にダーッと下がるんですよ。スターバックスでニムロデの奥さんだよ。悪が産んで増えて血に満ちるそういう意味で、彼にチャッ벌리고있어요。누구든지오세요뭐든지났습니다。だからもう本当生産数の多さそれのもうもう力の象徴みたいな形でそういうねスターバックスのあれだよ、ね、下半身をこう開いているということなんです。だからここがニムロデ以来ずっと神に反逆する罪を犯す時に、人の人数がバーッと集まっちゃう、ね、悪いことをしようとした時にこれ大きなね町ニヌベって一番大きいっていうことなんだけど、ニムロデ以来そこに人が一番たくさん集まって一番団結力がある。で団結による力のこのもう大きさ頭の大きさもうそれが全部兼ね備えられていったのがこのニヌベなんです。 それでニヌベを主が滅ぼすって言ってるんだけど、この滅ぼすっていうことでニヌベが積んできた罪と主の滅ぼすということを宣言があって、あとまた救うためにヨナを生かすっていうところを見て、ああ主は恵み深いということが分かるんですね。そんでもう一つ、これだけ罪を犯した者に対しても憐れみを持って福音を述べ伝えて、右も左も分からないって言ってる主だね、右も左も分からないで罪を犯したやつらだから、行って滅びを、ね、予告して、そこから救われる人を、ね、救いなさいということを言っているんです。あれだけの罪を犯したのに、歴史的に反逆の罪を犯したのに、それに対して主の見解はどうであったか、右も左も分からない人たちだって言ってるから、これを通して私たちは何、どんな罪を犯してもごめんなさいすれば許してくださる許しに富む方だということがすごくわかる。もう歴史的にそういう町であったので、もう人にかける迷惑っていうのはもう並大抵じゃないくらいたくさんの迷惑をかける。それで人に迷惑をかけて泊まれた町でもあるのがこのニヌベだったんですね。でイスラエルはもう本当に被害をたくさん受けて、そして後々にイスラエルはこれによってもう大大的な悲劇を受けるんです。だからニヌベが持っているその性質というものをヨナはよく知っていたので行って、ね、救いの福音を述べ伝えたくない。で神の恵みが大きいから伝えたら、これまだね救われるやつが出てくるかもしれない。で出てきたとしても、同じそのイスラエルの神を信じて一緒くに生きるということは、当時ユダヤ人の考えとしては一切ない。救われたの先民自分たちだけ、後の人に救いが及ぶということ自体がもうありえない。だからヨナは逃げるんですよ。逃げるんですけど、このヨナの心を私たちも持ってるんですね。和解しなさいって言われてるんだけど、和解したくないから和解しなきゃと思うんだけど、その顔を見るともう和解したくない、ね、心がふわってなってる、ね、そういうことがあるんですけど、主がね本当に和解しなさいとか許しなさいとか伝えなさいとか、そういうことを私たちが避けて通るとどうなるかって言ったらね、その人が地獄を見る前に自分が地獄を見てしまう。ヨナは嫌です。死んでも嫌ですって言ったんです。そしたらどうなったかって言ったらね、ニヌベが滅びを受ける前に、もうヨナ自身が滅びに落ちてしまったということだから、嫌でもね、救うための御言葉は伝えられないかもしれないけど、神の予言の言葉として御言葉を伝えるべきです。その人を救うために御言葉を伝えるのは愛があってやることで。でも愛なんかないじゃん。もう嫌だもん、その人を見ると。そいつはその時は愛で伝えられないっていうことだけど、予言の言葉として伝える。愛で伝えるのは説得しようとする。ね、その人を何としても説得して、ね、何としても救われるように救いに導こうとする、その愛が働くんだよね。でもこういう場合は愛は働かないので、もう最初からねもう覚悟を決めて主はこう仰せられるって、もう私は言う人聞いて信じて、ね、救われるか信じないで逃れるか、それはお前のもう自由だよというつもりで、どうしても憎たらしい人にいても御言葉が与えられた時には、預言者のつもりで預言の言葉でこの御言葉を伝えなければならないな、ということがよく分かりました。逃げました。そしてね、もう自分が神に逆らって逃げているから、もうヨナ自身は、ですね、その関われない最善を尽くしているんですよ。だから、行っても、もうこういう時あるじゃん、もうすごくイライラしてる時、何もしないと布団の中に入って、もうずっと横になってる、そのつもりだっていうのよな、ね、だからもう自分はもう絶対 対に今の気持ちを貫くぞって、もう今ね私が怒ってるのをもう知った方がいいよって、船の一番底にいて横になりました、ね、横になっていてどれだけねこうあの横になっていてもう絶対私は動かないという気持ちが強かったかって言ったらね、もう大嵐になってもヨナは閉じない、ね、大嵐がわからないくらいだっていう、もう人は神の名前を呼んだりもう大騒ぎをしている、ね、ということの中においてヨナは、ね、びくともしなかったということをここに書いてある、うん、あのヨナ書一章を通してあの主が私たちに教えるというのは、時々人が私たちにこう言うよね、あんたクリスチャンでしょ、ヨナ書一章に出てるあんた何者、あんたクリスチャンでしょ、うん、で誰かがね私を見てね、あんたクリスチャンでしょって言ったら、ヨナ書一章思い出してください。ありゃーって主が、あんた今何してんの、あんたクリスチャンでしょってね、あの他の人の口を通して私たちに、うん、私たちはキリストから生まれたものであるということをね、あの歓喜を促しているということなんです。本当にイエス様にあって、うん、私たちのね思い心感情が後で送ります、はい、イエスの御名で祝福します。思い心感情が逆らいたい時があるんですよ、ヨナと同じように。そういう時があるとしても、ですね、その逆らって私たちが心を固くなに何もしない時に主がね私たちの心に啓示を促す時があるんですけど、それが何かと全然関係ない人が私たちに、あんたクリスチャンでしょって言ってる時には、あ、今うん、こうクリスチャンであることさえも忘れて身勝手なことをしようとしている私だから、ヨナ書に出てくる船に乗った人たち、ね、空上座りをする人たちがヨナに、あんた何者、ね、と言ったのと同じように、あんたクリスチャンでしょっていう言葉を言われた時には、あ、クリスチャンである自分のね身分を忘れてかけ離れてるところで今行動している自分を主がね、人の口を通して今叱っている、ね、促している継承を促しているということとして、あ、これはちょっと考えなきゃいけないなということは分かりました。ね、本当に人は固くななんですよ。ヨナ書一章見るとね、人の固くながよくわかる。あんなに大変な騒ぎが起きているんだけど、その時悔い改めればいいじゃない。でもね、もう死んでもいいからあれは絶対したくない人にあるんですよ。それが、神様が私たちに与えてくださった治癒意志ということなんですね。神様がもう海に命令して大嵐が来ていて大変なことになっているんだけど、ヨナの心は変わらなかった。死んでもいいということだったんですよ、うん、そしてヨナ自身が、あなた何者って言った時に自分のことをね、こと細かく言ってるんですよね。はい、どうぞ。
ヨナは彼らに言った。9節ですね、
はい、
私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。
ね、ヨナは本当にまだ正直な人なんですよ、ね、こういう状況の中において自分自身のことをしっかり嘘もね、嘘を言うこともなくちゃんと言ってるんですよ、ヘブル人で、ね、そしてね、海と陸を作られた天の神主を恐れ敬うものですということを言っているんですよ。天地を作られた、だからね、何かしたらね、ニヌベの人じゃなかったら ない人に対してはちゃんと伝えてるんです。ニネベの人だけ嫌だって言ってるんです。じゃあ出世する。
それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。
ヨナが自分の紹介をしているときに、自分はヘブル人だって、天地を作られた神を恐れ敬う人だ、そして、ね、主から自分に命令があったんだけど、その命令を、ね、遂行する、ね、守り行うのがもう本当に嫌で嫌で、私はもうこう神の命令から逃れて逃げて、ね、反逆してこの船に乗ったということを言っているんですね。そしたらですね、ヨナからの言葉を聞いた人たちが、ヨナからの言葉を聞いただけでも恐れてるんですよ。もう彼らはもう非常に恐れて、ね、非常に恐れて、ヨナが言った言葉で神の存在を知ったんですね、彼ら。ね、もう一瞬にして神の存在をして、神の力をして、彼らは非常に恐れて、ね、なんでそんなことしたんですかって、ね、あなたが命令を遂行すれば私たちこんな目に遭うこともなかったのにって、あなたがしなかったゆえにこんなことになっているということなんですね。この似てるようなことを私が言ったことがある。三宅先生、この青年たちの働きをずっとしていたんですけれど、そこからちょっとその教会の先生と本当にちょっと良くないことが起きて、でも傷ついて、それでも働きから身を引いてしまったんです。そして何をしたかって言ったら、自分のお父さんの会社の働きを大きくするためにそこに勤めたんです。加藤先生が私に本当に心が痛いですって、ある働き人が今働きから退きましたということを言って、お祈りくださいとお祈りしました。お祈りをしていって行った時にお祈りが途切れないで、ずっとお祈りをしてお祈りをしてお祈りして、だけどね、不思議なことに自分が手術を守らなきゃいけないのから、あちこちの教会で手術を点々と守っているんですね。うちの教会絶対来ない。なぜか分かりますか。自分に対して答えを持っているから来させないです。堅くなな心、ね、闇が支配しているでしょ。そしたら他の教会は行くの、ね、うちの教会は絶対に行かない。でもう鳩先生がメッセージだけでも聞いたらって言ってもね、その教会のメッセージを聞けない。そうなんです、メッセージ聞けないって言ってたんです。だけどある時、私にずっと祈りが途切れないのでずっとお祈りしていたのね。で、鳩先生に、私はずっとその人のために祈っているよって言ってない。そしたらある時に主がね、彼女に見てくだるっていうのが分かった。うん、そんで彼女が来た時に私に与えられていることをパッと言った。あなたは今ね、人のこう畑を耕す。イエス様の畑じゃない。人の畑を。あなたのゆえにそこ全部ダメなの。もう御言葉が与えられて、それがね、もう杯が満ちているとき、私は恐れがないんです。人の顔を見て言えないっていうことは一切ない。あなたの上に、でその時に私に何にも言ってない。他の人にも一切言ってない。ね。そういうことだったんだけど、あなたの故にそう立ったって言って、なんか私が自分たちの会社の状況を見たかのようにバーッと言っているということだから、すごいびっくりしたらしい。そんで一旦帰りということになるんですけれど、その後私から聞いた言葉がずっとこだましても離れないんですよ、ね、そしてエブテを着なさいっていうことを私が言ったので、それがずっと離れずに行って、そしてイエス様と相撲を取るわけだ。 お祈りで相撲を取って、結局自分はもうあの現場から退くという決断をして、そんで決断をするようになるんだけど、その時にイザヤ書の御言葉が与えられるんですよ。あのタンバリンで身を飾らせっていうその御言葉です。あと捨てられたあの都、女とは呼ばわさないっていう御言葉が与えられて、それであの彼女は主のもとに帰った。でそれが今のみゆきさんなんですね。いやだからこう信じてない人から「あんたなんでこんなことしたの？」って叱られている、ね、叱られている。そして叱られていっても、ですね、ヨナ自身の心が変わらないので、心が変わるまで治癒師、ヨナの治癒師によって心が変わるまで、もうこれでもか、あこれでも心が変わらないのかって、ヨナがどれだけねもう恐ろしい人かって言ったらね、自分を海に投げる時までびくともしない、本当に死んでも嫌だ、ニヌベに福音を述べ伝える、死んでも嫌だ、もう死んでも嫌だということでね、もう大変なことになって、ここをヨナと主の相撲が取られて、じゃあ注意せず。
彼らはヨナに言った、海が沈まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか、海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った、私を捕らえて海に投げ込みなさい、そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています、この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。
ここまで言ったんですよね。もう激しい暴風は自分のためだと、自分が逆らったからだと、ね、でそれを言っているから、もう神の人としてね、もう恐れがあったんですね、彼らには。だから彼が言ったからつって投げたところで、神の神が今度自分たちに怒って何かあったらどうしようとか、そういう恐れがあった。だから彼を投げ込むということをできず、なるだけ彼を生かしてなんとかならないかなと思って、あらゆる努力をしているものの、もうそれはできない。だから彼が、それを言っても、人々は一生懸命なんとか助かろうと、みんなで助かろうとして、陸に行こうとしているんだけど、もう海がそれを許さなかった、ね、だからもう何もできなかった、14、はい、
そこで彼らは主に願っていた。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。
本当にヨナのこのね、もう絶対ニヌベには福音を述べ伝えたくないという決心がどれだけのものかということがわかるんですね。死んでも嫌だ、死んでも嫌だで私たちにもあるんですよ。死んでも嫌だ、ね、死んでも嫌だっていうことはあるんだけど、でも死んでも嫌だと思ってあんな恐ろしい海の中に投げ込まれるわけなんですね、投げ込まれた時に主は死んでも嫌だと思って、ね、絶対にこの自分の意をねへし折らないでね、海に投げ込まれることさえも知っておられた、知っておられたので、大きな魚を見ようにしてあいつが死んでも嫌だって、ね、それで海の中に投げ込まれたら早くあいつ加えて 主は命令しているんですね。だから魚大変だったと思うよ。あんな本当は魚というのはね、海が荒れ狂っている時に海の荒れ狂ってない下の方に沈む、潜っていく、大変だからということなんだけど、死んでも嫌だっているこのヨナをね、あいつが海に行ったらすぐ加えてね、もうポッってこういうことになるようにね、この種のもう本当にタイムアシスとスペースアシス、これがもうピタッとなるように、それをずっと待たなきゃいけないから、その種のタイムとスペースにずっとこの維持しながら魚がいなきゃいけないんです。魚だから大変だったと思う。この魚に私がどんな罪を犯してこんな目に遭わなきゃいけないの、ね、この魚大変だったと思う。栄光の魚だよね。あの地球の反対側からまた戻ってくるんだから、ヨナを連れて、ね、戻ってくるんだから、だからもうそれをパッとこう加えて加えてね、そして加えた瞬間から海がシャーって沈むわけなんですね。それでもう人は、ヘブル人が伝えたこの神のすっごさをこの船に行った人はみんな体験する。ヨナはいやいやって伝えたくないですと言いつつも、ヨナが行ったところで主が明かされて、ね、そして主の救いをここでもまた体験をさせるという、自分も知らないところに置いて神の救いを、ね、運んだ働きをしている。主はね、私たちを用いる時に、私たちがやっているその全てのことを取ってしても主が栄光化してくださる力があると、そのお方なんですね。はい、2章、
はい、ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。
ここを見てると、御言葉の順番が全部最初のが後ろになってるんですよ。どういうことかって言ったらね、6節までというのが、ヨナが魚に加えられて、そしてこう海の底まで引きずり下ろされていくその様を言っているんだけど、私たちがお祈りをするときはこういうことをするでしょ。愛する天のお父様ってね、結論を先に言ってから前にあった前兆を言ってるときがあるでしょ。イエス様こういうことを、イエス様この祈りを答えてくださったことを感謝いたします。本当にこれでこれでこれですごく悲しくて苦しくてどうしようもなかったんだけど、あの時主はこういうふうにしてね、私に答えてくださいましたって。だからあの時が後ろになってるね、答えられたことが最初に、答えられた時、祈りが答えられた時、答えられたことを先にアーメンして、そして何から答えられたのかって状況についてはその後に続くでしょう。それと全く同じようなことをここに書いてある、ね、こうヨナが腹の中で主に祈ったって書いてあるでしょ。でこれは腹の中で主に祈ったことなんですよ、後になってということなんですけれど、腹の中で、主に祈るためにヨナが体験したことというのは3節からこの6節のところ、はい、どうぞ。
あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました、
これがね、ちょうど海に投げ込まれて、はい、どうぞ。
私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。
だから3節は自分が海に投げ込まれてからのこの体験を言っているんですね。はい、5節。
水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。
はい、6節。
私は山々の根元まで下り、地の髪の毛がいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。
うん、で、あのね、こういう体験したね、もうあの、ヨナ自身の、あの、命ね、ヨナの知性理性というものが尽きる時まで、あの、もうヨナの、あの、この固くなな心は絶対へし折られないわけなんですね。で、そしてあの、もうダメだと思ってヨナが、この二章一節で、ね、あの腹の中で主に祈ったっていうところに至る。で、聖書ね、時々そうなんです。御言葉が、ね、順番がこうで、その順番がこう変わっているところを理解していいかしたら、私たちが結論を得てから、ね、あの経過説明を祈りの中でもするのと同じように、聖書もそういうところがあのしばしばあるんです。だからもう本当にあの人としてのこの、 あの見解に至るまで魚に加えられて、あのもう海の底まで至るまで、あのヨナは主の名を呼んでない。そんでその後に魚のあのドクンって飲み込まれてね、どこまでやってないかつで、6節ちょっと読んでください。
私は山々の根元まで
来る。山々の根元と、山々の上にあるのが陸地っていうじゃん、陸地ね、見えないところが根元だよね。だからその根元まで行ったっていうことなんです。根元まで行くまでもヨナはね、もうで、そこから絶対にあのもう何にもできないように根元に行ったんだけど、かんぬきがかかってそこから助かりそうもない、絶対助かれない状況にまで至りました。でその時にあのヨナの気持ちというのが、まだ助けてくださいって言ってないんです。言ってないんだけど、そこまで行ってヨナの見解に達した時に、あのね、魚の中に入ったんです。で魚の中に入って、ね、自分が見た世界、嫌な世界が、もう地獄じゃない、魚の中に置いてね、どんな体験をした、誰もいない、ね、何にも見えない、何にも聞こえない。で、あの、なんていうのかな、自分の思いだけが生きている。自分の思いだけが生きている。その、あの、たった一人の世界にヨナが入っちゃう。で、その時、初めてニヌベのことを忘れてる。ニヌベに対する憎たらしさ、絶対したくない。そんで、彼は、初めてこのね、あの2節で、はい、どうぞ。
2節。
はい。
言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。
ね、
うん、
やっとその気になったんですよ。やっとその気、やっとその気。この時に自分が受けた苦しみがあまりにも大きい、大変な目に遭っているので、ニヌベというね、憎たらしいという感情が全部ヨナの中から全部吹っ飛んじゃって、何もない、うん、で、だから、私がね、昔体験したことがあるんです。もう私がもうどうしても我慢できなくなって、 爆発をするじゃない。爆発すると全く同じことが起きる。そんで一番最初はね、空前と思うわけなんですね。でも1回2回3回4回5回6回すごい硬くなるよね、私もね、起きるんですよ。それで何をするかって、後々になると爆発したらそれが起きるとわかる。でも我慢できない。爆発、あんまりにも同じことが起きるの。私がこれをやると必ずこれが起きる。で必ず起きるの。そんでそのうちやる前から私がやったら起きるよね。損だよこれ起きた。私がやったら損するっていうことなんだけどやる。これが人間の恐ろしさだよ。だからヨナがどれだけ苦しいかって言ったら、ニヌベの存在を忘れるくらい苦しくならなかったらヨナは助けてくださいと言えない。だからニヌベの存在が自分ヨナからもう全部こう忘れ去られるような体験を魚に加えられてするんですよ、ね、この山の根元まで引きずり下ろされてシャーって真っ暗です。根元何も真っ暗、ね、もう今まで体験したことがない、ね、海藻が自分のもう体を絡みつく、ヒヤヒヤヒヤヒヤする、ね、見たことも聞いたこともない世界を体験して、ね、それでニノベの考えが全部飛んじゃって、その後吸い込まれて、その後に自分が今引きずられてこう山の、ね、この根元まで行ったこと以上の世界が自分を待っている、この腹の中多分ね、ニヌベがそこにいても愛したと思うよ。あんたいたのにだからすごい恵みですよ。こうなんていうのか、主とのこの間柄を妨げているものを主ご自身の大いなる力を持って主がそれを取り除く。そんで、まあ、祈り始めるということなんですね、うん、祈り始める。はい、じゃあ7節。
私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。
私の魂が私のうちに驚え果てた時だから苦労して苦労してもう驚え果てる、ね、時まで頑固を張るか、ね、苦労しないでやるべきことをやるかということなのね。でそれの答えは私がさっき言った通り、ものを愛でやろうとしたら私たちできないことがたくさんあるんだ。愛を持ってやらなければならない、愛を持って愛で何とかしなければならない存在というのはそんなにないだ。そんな家族だったり短い人だったり、愛さなければならない理由を持っている人たちに対しては私たちは愛を持って説得しようとしたりするんですよ。でも愛する理由がない人を愛を持って何かするということは無理、できない。でそれは何でするかって言ったらね、預言者としてするし、主はこう仰せられる。あんた信じても信じなくても結構でございます、はい、もうそれも言っても大丈夫、ねね、主はこう仰せられる、ね、本当私言いたくない。でもね、私が言いたくない、私が言わなければならないのはイエス様が言ってるからだよ、うん、イエス様が私にあなたについて言ったことを今から言う、うん、 それについてあなたが受け入れるかどうかは私の責任ではない。主はこう仰せられる。何々にしろ何しろ何です、そうだと主よ私は今伝えました。伝えた私の責任は全部終わりました。しもべはしもべの分を果たしましたので、あとはよろしくお願いします。イエス様の皆によってアーメン。さよなら。それでその人が信じても信じなくても主の栄光なの。なんて言ったら信じて時としてね、ニヌベみたいに悔い改めたら主の栄光、ね、信じなくてへいっつって来てね、主はこう仰せられましたっつって内緒なんだから言ったよ。そんでね言っていたんだけどね、何あれ頭おかしいんじゃないの、って言うじゃないってことが起きるんです。ことが起きてそれを聞いたみんながもうびっくりしちゃう。今度パグンザから行くとみんなが主はこう仰せられましたって言ったらみんなが主はこう仰せられました、ああ出た出た出た、なぜね、予言の言葉は教会の徳を、ね、高めるって書いてある。なぜ予言の言葉が与えられてた時に予言の言葉の実態は宣言するのは私たち、ね、実態を表すのは主の責任になります。でなんで主はこの予言の言葉を与える、憐れみの意味、聞いて聞いてね、本当に一人でも救われてほしいと願っているからなんですね。だから予言の言葉が与えられた時はね、恐れずに宣言する、恐れずに宣言する、ね、なんで今キリスト教会が、リバイバルされないか、予言のね賜物がないからです。だから今私が、異なった舌を与えてくださいで2番目予言の霊を与えてくださいというのを私がずっと祈っているみんなのために、予言の霊を与えてくださいということを祈っている。このヨナ書で主が私に愛があって伝えられるべき人は限られている、愛がなくても宣言しなければならない言葉はある、ね、何にも愛を持ってね救われてほしいって願いを持ってね伝えなくていいからね、聞いた人と主の、ね間で起きることなんですよ、その次の世界。だから愛を持って働かなくてもいいこともある、主はこう仰せられるだけで、だから、本当にヨナ書で私たちが学ばなければならないことというのはね、愛を持たずにしてもイエス様の御言葉を伝えなければならない使命が私たちにはあるということなんですね。ここに私の魂がもう疲れ果てて、ね、もう自分ではもうあの魚に食われられてね、荒れ狂う海の中に投げ込まれました。そこまではね、もうすごい大きなこのね、もう立派な勇気を持った人としてドボッつって吐いたんだけど、カッつって食われられてから、自分が海で死のうかなと思ったのに魚が来て突然自分を食われられて、そしてねシューッつって下に行くんですよ。体験したこともない世界でパニクル。そんでやっと助けてって気持ち、体験したことのないことでパニクって、そして助けてで、こういうことって私たちの人生しばしば起きてるじゃない、ね、病気で起きることもある、ね、なんか問題が起きて体験したこともない、ね、苦しみが起きてる、そういう時に何を覚える、クーってね加えられて、私がねもう頑固なゆえにね、この山の根元まで今引きずり下ろされてるんじゃないのかな、そういう御言葉を覚える人、思い出す人は幸いな人、幸いな人。そもそもこの御言葉って何で必要なのかなって、なんでユダヤ人にはなく私たちには与えられているのか、これ新約の賜物でしょ、 旧約というのは、タルムードという、生活の中において御言葉に沿って生きた世界で起きたことの記録はあるの。記録はあるものの、悟しということは新約の束物なんですよ。で旧約は全部礼拝全体が御言葉を宣言して終わる、アーメンして終わるということなんで、新約に来てイエス様がね、すごく分かりやすくこう御言葉を伝えてくださってるんです。だからこのメッセージという分かりやすく、ね、メッセージを知ってくださるこの恵みの技はいつから始まったかしたら、イエス様の時から、それ新約の賜物なんです。主が与えてくださった、主が与えてくださったこの新約の賜物、なんでこれが必要なのかなと思ったらね、これがないユダヤ人未だに固くなかった、ね、未だに彼らは伝道しない、ね、法則によって生きることはあっても、神の愛憐れみ許し、その恵みによって生きるということはない。だから固くななんですよ。罪を犯しても一匹釣っていけば解決される。そして自分たちは罪許されて先民だ。その考え方が未だに変わらない、ね、なぜ悟りがないから、ね、御言葉の約束の法則はあるものの、ね、そのイエス様を賛美一体の主を思った時に、愛憐れみ許しその恵みに富みたもう方というこの、ね、悟りがないんですよね。で悟りどうやって分かるのって言ったら、で理解させることによって悟りが、だからね、この新約と旧約を考えるとね、すごく私嫌な思いがする。なぜかって言ったら、ね、新約は新約の世界、旧約は旧約の世界で、ユダヤ人と新約、この新約生徒が持っているね、この概念というのがね、すごい不思議に真っ二つなんです。どういうこと？新約の生徒は愛憐れみ許しその恵みに富みたもうものとして自分を考える。そしてもう本当に神様愛だから、恵みだから、許しだから、ね、憐れみだから、それにすがって生きていこうとして、御言葉が与えてくださっているその法則だとか、その約束ことにはね、もう乏しいものが、この新約生徒、この旧約生徒っていうのは悟りがない、ね、御言葉が言っている法則、法則だけで生きたもので、これがこういうに歯車がね、今こうやって歯車が合わないまんまで、こうやってね、こうぐるぐる回ってる、こうやって回ってる、こうやって回らなきゃいけない。でそれが唯一できるのがこのね、御言葉をテペリにしながらね、この御言葉の旧約と新約をしっかりと理解している中において、その摂理を得た人たちだけがこの両方を持っているということが分かる、とすごく分かる。人がいつ悔い改めるかって言ったらね、肉の力が全部限界に達した時。ヨナの肉の力どれだけすごかったかって言ったらね、山の根元に山の根元に行くまで肉の力がすごかった。でヨナの人間として見解というのは、山の元に行くまで、根元に行くまでそうだったんだけど、そこが人間的なヨナのその見解だったんだけど、その時にヨナの見解がもう達して、で死なないために主は何をするかって言ったら、ね、魚に飲み込ませて、ね、魚の体の中をヨナ自身が、ね、この生きられる状態、この子宮の中のような状態に一瞬にして、そこがヨナが苦しみながらでも生きられる状態にしてくださった。 でその魚の中がどれだけ苦しかったかって言ったら、もう東西南北がない、うん、狭い世界ね。で精子と卵子が出会った時はちっちゃいだ、うん、ね。ですごい大きい世界だったんですよ、そこね、子宮の中というものなんだけど、そこから出てくるまでは子供は不憫な思いをしないんだけど、そこから一回出てきて大きな世界を見ちゃうんですよ。人も物も子供見てね、もう本当に甘いも酸っぱいも苦いも全部味わって、そのものがもう一度そこに入った時の苦しみというのはすごいものだ。だからそこには自分だけが行って何にも存在しない世界の中において、ヨナ自身が思い出したのは主、そしてミヤを思い出したということがここに書いてある。ヨナ書を通して私たちが知るべきことというのは、人間というのがね、本当に主が選んだ人でさえも好き嫌いがある。その好き嫌いというものをね、貫くために神を去っておきするまでのね、カチッとな心がということなんですね。でもね、シュッと相撲を取って私たちは勝てる、勝てない。このヨナ書で私たちが覚えなければならないことというのは、嫌なやつに福音を述べ伝えなさいということもある。嫌で絶対述べ伝えたくない。でも使命として与えられた時というのは、主が言った言葉は成し遂げずにね、虚しく主に戻ることはないって書いてあるから、苦労するんだよ、逆らうと。だからもう本当に嫌なやつだったら歯を食いしばって言ってるの、見えるかこの歯がって言いたくない、うんね。でも主の命令だから私は宣言するよ、信じるか信じないかはあなたの勝手です。でバーッと言ってから、イエス様の皆によって宣言しました、アーメン、さよなら、でこういうのが必要だということをしっかりと覚えるべきですね。預言者として時代のこの御言葉を伝える者として、主が選んだ人はその使命をしっかり果たせるように、主があらゆる状況を作りたもう方だということがよく分かりました。三日三晩をヨナは魚の腹の中にいた、だけどヨナがね、ずっと言ったのがね、イエス様の名前なんです。イエスよ、イエスよ、コーナーソソ、イエスよ、コーナーソソ、くれぞイエス様、救ってください、イエス様救ってくださいっていうことをずっと三日三晩ヨナが言ってるの。だからイエス様がね、あなたが神の子であるならばね、証明出せって言った時に、ヨナの印以外はない。それを今までメッセージされる時にね、三日三晩を、あれの腹の中にいたから、それが記した、そこからまた助かったことが記したみたいなことで、今までメッセージされてきました、このヨナ書というのはということだけど、三日三晩ということを可能にした、ね、またニノエのところに海岸にね、ヨナを吐き出すことを可能にした、ヨナが再び陸地を歩いて御言葉を宣言することを可能にしたのは何かって言ったら、イエスよ、こうなさそう、イエスを助けてください、イエス様助けてください、イエスよ、イエスよ、これをずっと言っていたんだけど、ヨナの固くなな心で逆らったその罪が、こうやって上がっていたんですよ、こう反逆の罪ね、これ上がっていって、ヨナが、ずっとイエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハって、ね、やった時に、主は、いいよ、救うよ、救うよ、救うよって言って、こうやって、ほら、 こうやってね、ヨナが主がここにこうやってこうやってピタッした時に救いが来る。信仰が昇りますと、恵みが下ります、二つが会いました、奇跡が起きましたです。우리가기도할때이렇게됩니다밑에서기도할때우리가기도하면우리하나님께서여기서만기다리고계신게아니고私たちが祈る時、私たちの神様がね、その神様の権威地で待っているということじゃない。私たちの祈りをいち早く答えたいから何をするかといったら、私たちの祈りが信仰としてこうやって登っていくときに、この神は恵みでこの信仰を迎えるために、信仰を迎えるためにこうやってくるんです。こうね、下から私たちは上がっていて、上から主は下ってきて、下ってきて、下ってきて、二つが会いましたね、奇跡が起きました。
え、
信仰が昇ります、恵みが下ります、二つが会いました、奇跡が起きました。祈祷して祈る時、いつも覚えなければならないことは何かって言ったら、私が祈る時、この祈りに応えてください、いち早く応えてくださるために、主はこの御座でふんずり返っているっていうことではなく、私の祈りがこう上っていくこの方向に向かって、神様の与えるこの恵みは降りてきて、二つがあるところでピタッとあって応えが生まれる。ヨナが三日三晩と書いてあります。だからニヌベに対してヨナが御言葉を伝えないということの、ね、この反逆の罪、ね、その気持ち、もう死んでも嫌だという気持ち、それを本当に悔い改めて、ね、悔い改めて、その気持ちがやっと大きな、ね、城ニヌベに行って御言葉を伝えるまでも気持ちにこうなった時、その時に二つが会いました、魚が吐き出してくれました。ということなんです。で、祈る時はいつも思う、ああ私が祈ると主は降りてくる、降りてくる、降りてくる、ああ祈ると降りてくる、降りてくる、帳尻水表す、帳尻水を表す。本当に、すごく忘れがちというのがもう本当にたくさんあるから、昨日も私はね、もう聖書のね、もう 2,3 箇所にね、こういう矢印を書いて、祈ったら答える、祈ったら答える、祈ったら答える、この矢印を書いてね、こう祈ったら答える、祈ったら答える、矢印を書く、それで自分の認識を本当に新たにすることができました。今日創世記ではなく、すごいヨナ書をここで思いのほかまだ宣言して、そして、主に栄光を捧げられたことを感謝いたします。今まで私たちもね、小さなヨナだった時がたくさんあったと思います。悔い改めましょう。これからは自分の感情以下ではなくて、御言葉の仰せられた、ね、主の意志、御心以下で、歩むことができますように。今からも私たちは愛を持って御言葉を伝えられない相手が、愛を持って御言葉を伝えられる相手が多いと思う。愛を持って御言葉を伝えられない相手だとしても、その時は預言者のつもりで、もう会えなくてもいいから主はこう仰せられる、ね、歯を食いしばってもいいから主はこう仰せられる、 ということで御言葉を宣言して、宣言した御言葉の先に立つ主の栄光を本当に見届けていきたいと思います。ではこの時間主に祈りましょう。私たちが今まで持ち合わせていたヨナの罪を、反逆したヨナの罪を許してくださいということと、主の仰せであるならば私たちの感情以下ではなく主の命令以下で宣言することができる私たちでありますように、これから祈っていきたいと思います。では主の名を呼びましょう。せーの、主よ、
主よ、
主よ、私たちには自由意志というものがあって、それが良いものでも悪いものでも自分の自由意志、それが本当に受け入れ難いものに対しては頑固を張ってしまいます。頑固を張る心はナバルの心です。かたくなな心です。呪いも恐れないという心です。もうこれだけは絶対嫌だ、どんなことがあっても嫌だ、これはナバルの心であり呪いを恐れない心でもあります。主よ、私たちの中にあるこの山の根元に下るまでも悔いない心を私たちは告白します。主よ、あなたが許してください、許してください、許してください。主よ、本当に今日私たちが学ぶべき心は自分の思い、心、感情、その他もろもろに頼るということではなく、もう嫌な思いがした時、嫌なことを思ってしまった時、まだ嫌な人として本当に言いたくない時、その時に主よ、本当に私たちが自分の感情に素直でありますように、言いたくないからと言って主に逆らって伝えなければならないその御言葉を去っておきして、そして主から遠く遠く離れる自分の身勝手さを自由にするために離れるというものではなく、イエス様、本当に今私はそれがやりたくありません、主よ、私を助けてください、あなたの命令なのになんでやりたくないんでしょうか、主よ、私を助けてください、イエシアハ、イエシアハ、イエシアハ、結局この読みとも言えるシオルの中において、もうヨナが三日三晩ずっと主に祈られたものは、イエスよ助けてください、この言葉のみでした。主よ、私たち自身があなたの御言葉に去っておけ反逆をするということではなく、その前の段階でイエスは助けてください、 本当にこれも本当に私の感情が受け入れ難いと逆らっています。主を助けてください、主を助けてくださいと祈ることができますように、その柔らかい柔らかい心をあなたが私たちに与えてください。そしてイエスを助けてくださいと祈るときに、主よ、このヨナに与えられたこの恵みを主がこらえてくださったというこの実感と、その宮において平和に礼拝を捧げ、主に栄光を捧げるその姿でした。主よ、私たちもこのイエシュア派とあることのためにあなたに祈るとき、このヨナにあなたが与えてくださった祈りが応えられたという、主が聞いてくださったというこの感覚をあなたが与えてください。そして応えられて本当にあなたの宮にいる自分を見せてください。
アーメン。
イエス様、あなたがヨナ書を通して固くなな私たちの心を教えてくださり、そしてその固くなな心に対して対処法も教えてくださって、そしてヨナのように荒れ狂う海に投げ込まれずに対処できるその祝福を与えてくださったことを感謝いたします。イエス様、本当に愛によって愛を持って伝える相手はほんのわずかしかないということを今日教えてくださったことを感謝いたします。次、もろもろの人は本当に預言者として主はこう仰せられる、これに忠実で仰せられた御言葉を聞かせる宣言する役に回ることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスの御名と血、血と命と栄光によってこの四隅を清めてください。ここで行われているその全ての会話が本当に命に満ちて活力に満ち満ちますように、そしてここで編み出されるその全ての仕事がイエス・キリストにあってあなたよりのものでありますように、あなたが与えてくださった知恵によって主よ、本当にこの経済活動のこの先駆者になることができますように、主よ、あなたが祝福してください。ヨシアとイスラエルの信じる者に与えられたその御言葉、それを所有したのはヨシアとカレブ、そして新しい世代でした。主よ、ここにいる一人一人がそうでありますように、エクレシアがそうでありますように、天聖がそうでありますように、主よ、約束の地を受け継いで自分が建てていない町々を得て、自分が満たしていない家々を満たしていただいて、自分が掘っていない井戸を得て、そして自分が耕していないブドウ畑、オリーブ畑に置いて、主よ、本当にここでもまだ人のふんどしで相撲を取る法則があることを感謝いたします。自分が耕していないブドウ畑、オリーブ畑です。主よ、あらゆるこの本当に手がける仕事がそうでありますように、イエスの御名と血、血と命と栄光でそうでありますように、主よ、あなたが祝福してください、祝福してください。イエスの御名が崇められますように、イエスの御名が崇められますように。そして主よ、本当に千の千倍万の万倍イエスキリストにあってその収穫に預かり、主の皆が崇められますようにお願いします。出エジプト、それと2021年、あなたが私たちの居場所から違う場所へと私たちを移し、主の皆が崇められることを感謝いたします。出エジプトの民に与えられたのは全てのこの罪による呪い、災いが過ぎ越していくということです。そのためにほふられた子羊であるイエス様の血潮が、主よ、私たちの門中と門番に本当に いつも濡れられていて、そして過ぎ越しの恵みに私たちの家が、家族が、職場が、事業所が守られますように、その恵みに預かりますように。そして主よ、過ぎ越しの時にアブラームに約束された御言葉が成就され、大きな祭を持って出るということでした。主よ、私たちにそれをあなたが与えてくださいました。だから栄光の富、大きな祭、あなたが与えてくださった保証したものを持って出る。そして主の名が崇められますように。主が祝福してくださることを感謝いたします。信仰によって信じてます。御言葉で信じてます。そしてそれを今実践しつつあります。実態はあなたの分です。主が成し遂げてくださることを感謝いたします。御霊を通して、主よ、あなたが世界中に対して私たちのこの経済的な目を開いてください。霊的な目を開いてください。耳もそうさせてください。口もそうでありますように。私たちの手が本当に主がつかみなさいという人ものことをつかみ、経済をつかみ、主の御名を褒めたたえることができますように。主が祝福してくださることを感謝いたします。アブラハムに約束されたその7つの保証が私たちのものであることを宣言いたします。なぜ私たちはその御言葉を宣言してくださった主を信じているからです。そしてその御言葉の宣言を信じたアブラハムに成就されたことを私たちは知っているからです。主よ、私たち自身が本当に自分の居場所を気をつけることができますように。あなたのしきだり、あなたの縄張り、そこにとどまってあなたのしきだりで生きることを行使していくことができますように、貫く力を与えてください。御霊が私たちを豊かに助けてくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられる今日ヨナ書を通して私たちに固くなさを捨てなさいと教えてくださった主の御名を褒めなさい。私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまきます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。お願いします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。主を感謝します。